2011年秋のセミナー CD7 キリスト論1話、金城茂弘。
終末事件、これからどういうことが起こるかということはね、このエレン・G・ホワイトの霊感の書がここにあります。終末時代の諸事件ね、とっても素晴らしいです。善との危機という2つ出てますから、ご利用ください。先ほどの続きですが、昨日の敵は今日の友、親友。アメリカ合衆国は神様の御心に背いて、そしてこの入ってるよ、やり直し、はい、神の御心に背いて、今この地上におけるサタンの代表者と言われているローマ法教と結託しています。言葉を言い換えると、ローマ法教はイエズス会の指導のもとにアメリカ合衆国が乗っ取られようとしているという言い方もできますね。そう、予言の通りであります。獣とその像を拝ませ、そして獣の刻印を受けるように全世界の人々に強要するのがアメリカ合衆国ね。獣は何ですか？これ聖書で説明できますか？ね、説明できるように皆さん、もう今は時間がないけれども、自分で学ぶことが大事です。そして獣の像というのは何でしょう？獣の像というのは政治と宗教が合体すること、政教一致。獣の刻印が日曜休業礼、ね、日曜礼拝ですね。そう、これ大聖徒に書いてます。そう、ローマ法王、アメリカ大統領、バチカン、アメリカ合衆国のワシントン DC、 似てますね。似てる。この間東京の友達からDVD が送られてきたけれども、都市伝説やりすぎ工事の云々というのが面白いのがある。フリーメイソンの秘密を暴いたりしてるね、若い青年だけど、その人がアメリカのドル紙幣の1ドル、20ドル、100ドル、非常に面白いことを説明していました。これが合体する。バチカンの聖ペテロ寺院の前にこれオベリスクが立ってますね。アメリカ のワシントン DC にもオベリスクが立ってる。不思議ですね。そう、そしてアメリカに大きな変化が起こります。チェンジ、チェンジといって、初めてアメリカの歴史で黒人が大統領になった。大変革が起ころうとしているんですね。そう、この米国の下院議長、イエズス会の方ですね。このことについては春メイヤー先生のセミナーの時に詳しく言ってましたね。そう、で今我々が目を止めるべきことは、ただこの地上における、これは面白いね、この地上における法王の動き、非常に面白い。でアメリカ合衆国がどんなことをするか、これ菅先生がお話になるからね、絶対見逃さないでください。このここに目を止めているべきですが、ここだけに目を止めてたら我々の救いを失ってしまうことがある。上で、天の至聖所で我らの大司は何をしておられるかということを見て、まあ片目は下を見たらいい、片目は上見て片目は下見て、天の至聖所を仰いで、そしてアメリカ・バチカンの動きを 見る必要があります。オバマも実行家、ブッシュ大統領は法王の教えとその計画をこの国で実行すると言いましたね。オバマも強硬の人類の問題に経済を中心に置いていることはオバマの選挙活動のテーマを強く反響していて、オバマはそれを実行しようとしていると言っています。オバマ大統領の全世界の人、国、貧富をなくしようということと、それからベネディクト16世の貧富をなくしようとすること、同じことを言っています。でこれは2004年10月2日ですが、大統領、米国大統領はいかなる非常事態においても神のもとにあるアメリカ市民の国家の遺産を保障するために必要ないかなる道徳的法令をも発布するであろう、万人のための自由と正義とともに神のもとにある一つの国というのが我々の中世の誓いではないかと言ってね、大統領はね、議会を通さないでも緊急令を出すことができるようになっているんです。でベネディクト16世は G8 サミットで、ね、特別にオバマのためというんだけども、世界の指導者たちのために2009年4月にこんなことを出してオバマ大統領に手渡した。1、この最近の法の直書ですよ。地球政府について、法王は世界を悩ましている諸問題を処理する真の政治的権威を呼びかけている。世界はバラバラだからね、世界を一つにする権威を必要としていると言ってるんです。何のことを言ってるかというと、自分のことを言ってるんですね。2番目、政教一致について、法王はこの新しい政治的権威は宗教的、道徳的、宗教的価値に基づいて決定するものでなければならない。非常に分かりにくい言葉だけどもね、しっかりと宗教的な道徳的な指導を持つ指導者がこの地球には欲しいと言ってる。自分のこと言ってる。3番、法王が頭であることについて、これらの霊的価値は他のいかなる宗教から導き出されるものではない。ダライラマでも誰でもないね。なぜなら全ての宗教は同等ではない。すべて唯一ローマカトリックだと言おうとしているんです。隠しているんです。4番、法が頭であること、これらの霊的価値は他のいかなる宗教からも導き出されるものではない。これ読みましたね。5番、法律を強要する権力を持つ、この政治的権威は世界中にその法律を強要する本物の権威を持たなければならない。法王。6番、売買のコントロールする、この新世界支配の権力は政府が富を分配する社会的方針を制定する。オバマも同じこと言ってる、ね、発展途上国、貧しい国、富める国といって、こんなことがあってはならないって言うんだな。7番、労働組合の復活について、労働組合は新世界秩序において決定的な役割を果たす権力が与えられなければならない。労働組合、この労働組合について予言があるんです。エレン・G・ホワイト、世界総会広報、1903年、エレン・ホワイトが1903年に言った予言。労働組合はこの世界が始まって以来かつてなかったような悩みの時をこの地球にもたらす代理機関の一つだって。世界中の労働組合と連盟は我々にとって罠である。兄弟たちをそれらから離れていなさい、一切関わりを持たないようにしなさい。これらの労働組合と連盟のためにやがて町での、我々の施設の仕事は大変困難なものとなるであろう。私の計画は町から逃れよ、都市から脱出せよである。病院を町に建ててはならない。労働組合、今労働組合がアメリカばかりでなくて世界中に盛んに今行われている、ね、そしてエジプトを中心にして今広がっているあの民主化運動というか、ね、これはヨーロッパにも広がっている、労働組合の運動。そして今度はね、ローマ法教と新教の接近を見てみます。 これは世紀の20世紀の世界伝道者と言われた何ですか、誰ですか、ビリー・グラハム。そしてこれは今アメリカで活躍している有名なメガチャーチの指導者です。メガチャーチというとね、教会員が2000人以上の教会をメガチャーチという。そしてロバート・シューラーの弟子といいますかね、そこにウイロークリックチャーチ、シカゴにあるウイロークリックチャーチのビル・ハイベルがいます。そしてリック・ワーレン大統領、これクリントン国務長官ですかね、リック・ワーレン、この人たちは米国議会にも招かれて、いつも こういう人はね、お祈りしたりしてメッセージを与える。もう政治と宗教がもうほぼ完全に結託している。これはウイロクリックチャーチのメガチャーチの礼拝光景。礼拝ですよ、これ。ロックギター、ロックでね、ギターをガチャガチャやりながら、そしてたくさんの人を集める。福音はない。ね。華やかな剣です。踊ったり、だったり、ここにね、こういう興奮状態。これ韓国語で書いてますね。韓国の代表が踊ってるんです。ウイロークリックチャーチで、メガチャーチで、セレブレーション礼拝。これがアメリカの、これまとめてみますと、アメリカの道徳大敗、無秩序社会になっていく、自然災害が続発していく、経済不況、菅先生が非常に詳しいからね、話してくる。経済破綻に向かって、三重の結合、心霊術、そしてローマカトリック教会、プロテスタント教会、三重の結合、そして偽リバイバル。今バビロン諸教会にあるリバイバル精霊効果と言っているのは別な例であるということですね。でこれはこのリック・ワーレンのメガチャーチから出された人ですが、非常に博愛的な働きもしてるんですよ。それに見せられてみんな行くんです、ね、日本語でメガチャーチの本が出版された。40日の目的の旅、5つ、人生を、なんだこれ、人生を何て書いてるの、え、導く5つの目的。これは日本のセブンス・デイ・アドベンチスト教会が出版したんです。で一般教会に配っているんです。見たことあるね、長山さん見たよね。そう、で今度2011年11月2日と3日もそうだ、あ、2日と3日にわたって、グローバルリーダーシップサミットが東京で開かれる。その11月2日と3日というのはセブンス・デイ・アドベンチストの新世界総理テッド・ウィルソン総理が来て集会を持つ日なんです。でグローバルリーダーシップサミットというのはね、世界中の大物、ビジネスに成功した大物、宗教指導者たち、みんな、そういう人たちを招いて大会を持つんです、ね。で、この人の教会がね、テキサスで一番大きいでしょうね。5万人、教会員が。WCJ、ウイロークリックジャパン、と書いてます。これはウイロクリックジャパンはね、支部は支部長はこれだ、この人なんです。セブンステの牧師。お問い合わせ、ウイロクリックネットワークジャパン、福音者ない。え？福音者ない。セブンス・デイ・アドベンチストが支部になっている。ウイロークリックチャーチの偽リバイバルの。これは、クリスタル・キャティドラといって、ロバート・シューラのガラス張り。もう四方八方ガラス。たくさんの人たちが集まる。リバイバルと思っているんです。ね。手を挙げて、 聖書持たないです。聖書研究なんてあんまほとんどない。ほとんどない。これが予言された二世リバイバルであるんです。もう一つ、もう一つ、災害が続発する。これはファウラー先生がくれた資料ですね。これカトリックが、カトリックリサーチ の、 研究所から出された。1980年度の半ばから急激に大きな災害が続発して、今、2011年。そして日本も今年、大変な災害に大地震、大津波。これね、動画が出て恐ろしい。いつか、ここの人は見ましたけども、まあ、見てない人が 見せますが、恐ろしかったですね。そしてその後原発の爆発事故が起こった。これはますます増えていくというんです。エレン・G・ホワイトはそう言ってらっしゃるね。アメリカばかりではない、世界中で。そう、これチャートにしましたが、キリストの再臨の前に7つの災害が、ここにかつてないほどの大いなる悩みが起こります。で、その前に全人類の恩恵期間が終了する時がやってきます。その前に日曜休業令が立ちます。日曜休業令の前から災害が続発してますね。そしてこのこれ指数カーブと言いますが、そのカーブが1980年度半ばからぐーっとこうもう棒立ちになってる。その後は破綻が待ってるって言うんですね。印です。イエス様はね、あちこちに地震や津波や疫病やなんとかなんとか洪水が起こると予言しましたが、ある翻訳では聖書ではね、あちこちにばかりで次々にという言葉を翻訳している人もいるよ。次々に。で、今日曜休業令の前で頻繁になっていますね、災害が。日曜休業令が経ったら、エレン・G・ホワイトは書いてなかったかな、これ災害の季節という言葉が使っています。災害の季節に入るってね。で、今は鎮痛が始まった、ね、こういうということは、もう時が非常に切迫しているということです。荒らす憎むべきもの、日曜休業令が立つとどんな事件が起こるかというと、ここに最後の神の民がいますね。最後の民には教会に来ている人みんなが印される救われる人ではないですよ。麦もあれば毒麦もいる、ね、真っ白いの忠実なものもいれば不忠実な人たちもいる。これはプロテスタント教会も同じ。エレン・G・ホワイトはね、プロテスタント諸教会にカトリックの中に多く神の民がいるって。厳粛ですね。だから教会に通ってるから救われる、救いが保証されてるってことではない。で、どこにもいる。ローマカトリックにもね、各宗派からやがてこの日曜休業令という最後のテストが来たときにどんな現象が起こるかというと、神の民から今も古いは起こっているんですが、日曜休業令で、ここで皆さんのチャートにあると思いますがね、大部分のものがここで振るわれる。大部分のものが最後のテストで。その代わり諸教会から多くのものが神のために加わって生ける神の印を受けるんだそうです。で、関西寺が強調しているのは、諸教会、プロテスタント教会の今、まあ、捕虜となっているというかな、神のためが最後の神の御声を聞いて多くのものが出てくる。 そしてその人たちが神の御働きを完成するって言うんだそうです。だから我々セブンス・デイ・アドベンチストがね、世界伝道を完成すると思ってはならないと言ってらっしゃる。もっと熱心にバビロンの諸教会から出てきた人たちが御業を完成するって言うんですね。だからデビッド・カン先生はもう他教派の神の民に種まきをしている。ものすごい働きですね。ダイナミックな働きです。そしてやがて獣を拝み、獣の像を拝み、獣の刻印を受ける人と、そして生ける神の印を受ける人が世界中真っ二つに分かれる。中間はない。黙示録13章の8節、生ける者の裁きが始まるんです。そしてこの神の印を受けている人たちというのは、これは完全に罪が除去されて聖霊の内住が完成し、神の道徳的な御方たちが、品性が完成した人たちです、ね、花嫁は用意ができた。そしてイエス様を迎える準備ができるんですね。皆さんのテキストの35ページちょっと見てください。35ページね、ブルーブックの35ページ、この日曜休業例、日曜休業例という、最初の日曜休業例は あれですよ、印ではあるんだが我々の運命を決定する事件ではない。日曜は休めといえば休みなさいって、だけども日曜日に礼拝しなさいという教養があると、その事件が我々の運命を決定するんです、ね、で、その時ね、神の民はどんな経験をするかというと、この35ページにね、日曜休業令が立つと、神の民はその前は国と指導者だ、国と指導者の下巻の193ページから196ページ見てください。神の印を受ける前の神の民の経験が書いてある。セレブレーションといってね、こんなことやってない、傾聴不白な、そんな精神の人は、嘆き魂を探索して聖女に集まらない人たちはみんな断たれるんです。この時死聖女のイエス様を仰いで深い魂の探索をするんです。そして教会の状態を嘆き、自分の状態を嘆き、イエス様の悲しみに同情する。世界の悲惨、早く止めてください主よと言って、主のために早く約束を成就してくださいと言って懇願する人たちに神の約束が成就する。その日曜休業令が立ったら見てみましょう。生ける者の裁きが始まります、ね、これはね、別に僕CD に正確に吹き込んでるからぜひ読んでください。それから罪が神の民から除去される。再び思い出すことがないほど、もうアダムが罪を犯す前のあの心のまっさらな状態になる。イエス様がこの地上で一瞬の罪を犯さないで汚されなかったあのまっさらな心の状態だから、パウロは何て言ってますか、キリストイエスの心を心とせよ、心ね、後の雨に満たされる。そして10万4万4千人が出現するんです。神の印は1844年から始まっていない。安息日を守るからといって生ける神の印が押されるのではない。最後には安息日を守るか第一日を守るか、ね、礼拝日として守るかテストになるが、心の状態、罪除去されているかどうかが問われるんです。これは 生ける神の印、14万4千人の印する働きは、これは聖書も証の文もこの最後のテストから始まるということです。そして大いなる叫びで立ち上がって藁に火をつけたように稲妻のような速さでね、世界伝道は短期間に終わるんです。約3年半、いや世界伝道はもっと短期間で終わる。そうしたら待っていたとばかり神の戒めを守りイエスの証を持つと言っている民、これは内実ともに神の戒めにね、完全に調和した心、愛の律法が記された人たちですよ。その人たちが、清い者が出現すると、アベルを憎んだカインのように、イエス様を憎んだパリサイ人、あるいはユダヤ人の指導者たちのように、純潔な人が出現すると憎しみをあらわにするんです。この時戦いが、最後の戦いと書いてますね、最後の戦い、最後の決戦です。詩編119編の126編、もう開けませんが、神よ、彼らはあなたの掟を破りました、今はあなたが働かれる時です。そう、罪が除去されて純潔になった人たちが聖霊の働きによって癒しと印と奇跡と不思議と起こる。サタンも奇跡を行う、印を行うんです。対決です。そう、その時教会の病人、その時まで我々の教会にもね、病人が多くなっていくって言われてる。だけどもね、この後の雨によって初代教会みたいに奇跡が起こる。全部が全部癒されないかもしれない。みっちゃんもひすかのように飛び跳ねる時が、この時に起こるかもしれん。伝道したい、もうね、思い出いっぱいだから。その時に癒されなくてもね、キリストの再臨には確実に癒されますね。うん、2回チャンスがある。そうね、はい、あとは終末事件をもうこれで終わるにしまして、今度は43ページからキリスト論に移りましょう。キリスト論、何時だ、OK、 12時20分でこれ終わりましょう。キリスト論について、キリスト論というと難しいようですが、神学的に重いですけれども、キリストはどんなことを我々のためにしてくださったか、どのように生きたか、どのように罪と戦い罪に勝利したか、それを学ぶんです。それは我々のためであるんです。我々もそう、イエス様が歩んだように歩める、イエス様が罪に勝利したように、罪のない生活されたように、我々もできる、ついてきなさいというんです、キリスト論、ね、優しく言うと。でこれは聖書にそれを見ますと、レビ記を見ると、ごめんなさい、出エジプト記を見ると、これは聖書がどの順序で作られたかということが書かれています。これはまず死聖書から始まっていますね。死聖書から、神の御座にある神のこの契約の箱のある御座から一歩一歩下ってくるわけですが、人生を取られてイエス様、その人生の時に祈りを常にし、一瞬も自分では何一つできない、ヨハネ5章の30節かな、何一つできないとおっしゃって、 弱い人間としてご自分の神性は決して使われなかった。ご自分のためにはどうやって罪に勝利し誘惑に勝利し罪を犯さなかったかというと、これは我々も同じようにできるということを示すために、我々が使うことのできない力は頬はお持ちにならなかった。だからイエス様はか弱い人間としてヘブル書の5章に、肉の生活の時には激しい叫びと祈りを捧げてご自分を救う方に頼って従順を学ばれた。すべての人の救いの源となるためにね。そして御言葉によって生きた。神の御言葉、自分の思いではない。聖書と証の文を勉強しながらね、聖書と証の文を読んでいながら自分の思いでやってる人がいますよ。自分の印象でやってる人がいますよ。聖霊の導きと言いながら御言葉にこう記されてる。イエス様は徹頭徹尾、私の思いではなくあなたの御心のままに、どんな窮地に追い込まれてもゲッセマネの園で全人類の罪を背負いながら、どうしてそんな苦しみまで受けて、こんな小さい惑星のこの罪人を神に反逆するこの人たちのために何をしようとするのか、天に帰りなさいという誘惑があったけれども、私の思いではなくあなたの御心のままに、ね、一瞬も罪を犯されなかった。十字架にかかっている時も他人を救いながら自分自身も救うことできないじゃないかと言って、野獣馬たちを通して救いの計画をおじゃんにしようとしたけれども、最後の最後まで耐えられて全ては終わったと息を引き取られた、ね、そして聖霊に導かれる。聖霊に導かれる。私たちがイエスを信じる信仰を持つ者は信じる者たちに霊を賜る。生まれ変わる前は聖霊は内住はしませんよ。聖霊は生まれ変わる人たちに聖霊が内住する。聖霊は働きます。外からどんな人にも働きかけます。内住するのは信じる者たちの中に内住するんです。そしてバプテスマを受けられてご自分を捧げられた。これが出エジプト記に記されている。聖女の器具を順序よく置かれた、ね、この祭壇を作り、もう添えた時に主の栄光が現れたと書いて、それで終わってる。工事が終わった時にね。で、今度はレビ記を見ると何を教えているかというと、私が聖であるようにあなた方も聖なるものとなりなさいというステップを一歩一歩神の御座に近づく道を教えている。我々は反対から神なく望みなく救いの門を通って入ってきますね。悔い改めと信仰をでカルバリの十字架を仰いで告白します。そして、罪から離れていきます。そして聖霊のバプテスマを受けます、ね、そして聖女の中に入ります。日ごとに御言葉をいただき研究し、日ごとに祈りをし、絶えず目を開けていても、お祈りというのは目を閉じることだけではない、目を開けていても運転していてもお祈りすることができますね、うん、神に依存する。それを講談は表している。聖霊の導き、聖霊の導きに従っていくときに、我々はどんな誘惑にもヨセフのように勝利することができる。そして ヘブル書の6章の1節、我々は諸法を捨てて完成を目指していこうではないか。イエス様今どこにおられる？死聖所におられる。ならば我々の羊飼いであられるイエス様についていかなければならない。だからイエス様は我々のために先駆けとなって入っていかれたんだから、子羊が行くところへはどこへでもついていく。ついていかなければ私たちは生きて死を迎えることはできなくなるんですね、はい、大事なこと、これしっかり頭に入れておきましょう。一番は我々のためにキリストがなさった働き、ね、これは死聖所から始まって、そして十字架でこと終われとおっしゃった、ね、神であられ、神と等しい方であられた、あられることを固守すべきこととは思わず、己を虚しくしてしもべの形を取り人間になって、そして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた、服従なさった、己を虚しくされた。今度は2番はね、このキリストは復活して今度は天の御座に変えられたんだが、これは私たちもキリストに従って一歩一歩歩んでいく道を示しています。神よ、あなたの道は聖女にあり、私は道である。同じことです、ね、で、信じる者のうちに神様は聖霊を与えて、聖霊が力強く私たちのうちに働いて願いを起こさせ実現に至らせる、うん、主が清める、主が性別する、私が聖であるようにあなた方も聖なるものとなりなさいと言って、主の働きに協力するんです。願いを起こさせ実現に至らせるのは神様です。ですから我々の心に願いが起こった場合には、そこでとどまらずに意思を捧げなくちゃいけない。意思を、その私の思いではなくてあなたの御心、どんなにこれをしようという思いはあっても、私の思いではなくてあなたの御心がここにあるならば、カルバリーへの道であっても、ゲッセマネの道であっても、私はそこを選びますと言ってモーセのように進んでいかなければならない。そう、それが狭い道ではあるけれども天国に至らせる道であるんですね、はい、北海道からある方がこの証の文にね、キリストは、罪のないキリストは人間の性質を取られたっていうんだが、それは堕落した肉体は取られたんだけれども、霊性は神の霊をいただいたんじゃないですかというふうなことを言っておられたけどもね、私はこれは神秘でね、書かれた通りに取ります。これは彼はご自分の罪なき性質の上に我々の罪深い性質を取られたと書いてある、ね、お取りになった。もうたくさんこれはある。この人間の性質というのはね、肉体、知性、霊性、これ三つでなっている。不可分です。人の性質というときに、人間は外なる人も内なる人も堕落した。特に内なる人はね、利己心に変わって精霊は取り除かれていました。で、堕落した人間の性質、そのまんまご自分の神性と堕落した人生を結合されたら、イエス様の地上の生活は、内なる人は罪の汚れは一つもなかった。で、なぜかということをここに見せましたね。この間、聖霊によって生まれ変わった。 ああ、じゃあイエス様、我々はみんな聖霊によって生まれ変わってないから利点があるじゃないかと言います。利点があります。イエス様聖霊によって生まれた。だけどその利点をね、我々罪深いものに与えてくださる。新たに生まれ変わって、そして神聖に預からせてくださる。そして神聖と人生が結合していた。全く完全に自分に頼らなかった一瞬も。今我々はね、時々発作的に自分の思いで自分の力に頼るでしょ、ね、だから完全になってないですよ。天父に全く信頼した。これをね、イエス様は逆に我々の罪深い性質とイエスの神性を結合させると、我々もこのようなイエス様の罪なき生涯になれるということを実証なさったんです。どこにあったかな、後でチャートが出てきて、皆さんのね、そう、皆さんの、テキストの、はい、64ページ見てください。64ページの図を見てください。64ページね、これ後にも出てくると思いますが、はい、64ページね、この図を見ると非常に分かりやすい。キリスト論ね、キリスト人生と神性と結合した。これはね、いろんな学者がもう今に至るまでずっと論争してきました。神秘であるんですが、書かれたことをそのまま信じることです。大事なことはね、結論はいいですか、結論、どんな難しい用語、神学用語を使ってもね、そんなこと構わない。結論、イエス様の地上での罪のない生涯は、罪深い人間も神の神性と完全に結合したら、私たちも完全になれるということの模範であったんです。はい、見てみましょう。一番上はね、外なる人も内なる人も真っ白ですね。この外なる内なる人というのはパウロが使っている言葉です、ね、そう、罪を犯す前のアダムは外なる人も内なる人も真っ白であったの。罪がなかった。で、外なる人も罪の影響を受けていなかった。下のあの赤いところの真ん中の方を見ると、64ページですよ、真ん中の方を見ると外なる人は赤くなってますね、これはまだ悔い改めてない人の状態。外なる人はイエス様が持っておられた4000年の、我々は6000年の井戸の法則を受けてる、ね、堕落した状態。内なる人も堕落してる、ね、そしてイエス様のその次の絵は、外なる人は同じですね、真っ赤ですね。ところが内なる人は真っ白ですね。罪がなかった、汚れがなかった。これがイエス様の地上でのお姿です。復活したイエス様、上に見てください。復活したら外なる人も真っ白くなってますね。死なない、栄華された不死の体、もう死なないね。ところがその真ん中の3番目の、図を見てください。悔い改めた罪人ね、イエスを信じて悔い改めました、罪許されました、罪から離れる、清められてます、良心の咎めから清められてるが、完全に罪がなくなってますか、まだ罪が残っている、罪への傾向もあるんです。私たちに一生生来の罪との戦いです。ある人はね、一度イエス様信じたらもう完全になった、 全ての不義から清められたと主張する人がいるけど、聖書と証の不義はそんなことを教えてない。義であると同時になお不義である、ね、そして最後に神の民は最後の印された人と言います、書かれてますね。あれは外なる人は真っ赤です。まだ堕落してます。罪を犯す可能性まだあります。がこの図はね、誰と同じですか？地上におけるイエス様と同じ。内なる人は罪が全部除去されて、もろもろの罪が清められるというんだから、生来の罪性も罪への傾向も神学的に何と言おうか構わない。罪は罪、もろもろの罪が消されてイエス様のような状態になる。その前はね、印される前はキリストを受け入れた時には罪のないものとして受け入れて神の子という身分が与えられるんです。身分が、その身分を持った状態で死ぬ人もいるけども、復活した時にはね、全く栄華された体で完全な姿で栄華するけども、この悔い改めた人はまだ、ルーテルが言うように義であると同時にまだ不義であるという、これは矛盾ではない。我々の本当の経験であり御言葉がそう言ってる。そして主を迎える人たちは14万4千は、外なる人はイエス様と同じ堕落した性質をまだ持っている、罪の影響を受けた。最後の人は罪の、この放射能の影響を受けているかもしれないよ、うん、いろんな肉体細胞神経はね、いろんな罪の影響を受けている、外的からも受けているが、心は最後の贖いによって罪が完全に永久に除去されてイエス様と同じ状態になっている。大草と下巻の100、下巻の398ページかな、398ページね。そう。そしたらイエス様がご再臨なさるとき、これね、イエス様がご再臨なさるとき、どういうふうになるか。生きて死を迎える人たちは、この人たちはね、このイエス様と同じように罪のない状態になっている人たちは、主のご再臨の時にその一瞬にして変えられて、朽ちない体に変えられて空中で主に会うんですね。で、この黒いまま罪を持ったまま、知らない無知の罪というのを持って、知っている限りイエス様を一生懸命信じて罪を告白して歩んできた人たち、再臨信徒、死んでいきますね。水の現像も、あの立派な水の現像も死んでいったら、再臨の時にきっと栄華に預かると思います。復活する永遠の命にね。それがキリストが教える、キリスト論です。詳しいこと、引用文はこのテキストに書いてありますから、これで終わりたいと思います。その次は最も大事なね、クリスチャン経験に移りたいと思います。